たせしました。マジカル2913回目のお客様です。スタジオ&カフェミヤンチからですね、今日のお客様、などやまはるひこさんです。どうもようこそ。
はじめまして、ミヤンチのなどやまと申します。よろしくお願いします。
あのミヤンチって言ったら何と思うんですけど、ミヤンチですよ。ミヤンチ、なんか沖縄では結構皆さんでもご存知の方も多いかと思うんですけれども、場所があの沖縄市小座ヨギ329からですね、はいはい、ちょっとこう山に上がってあったところにあるこのお店なんですけれども、このミヤンチっていうのが、元ザ・ブームの、
はい、
宮沢さんが、
はい、
これはお店コンセプトメニューまで全部プロデュースなさったっていうんで、そう、宮沢さんのミヤンを取ったんですね。
はい、
ミヤンチって宮沢さんのお家かと思いましたけど、
はい、もうまさにおっしゃる通りです。はい、
もうオープンして何年目ですか。
今年の8月で5年目に入りました。
おー、すごい。など山さんはじゃあこの、はい、立ち上げからずっと今日に至るまで、
はい、スタッフでお店を探すところから始まって、
場所探し、
はい、
おー、大変でした。
そうですね、
でもすごくいい場所見つけましたね。
たまたま見つけたんですけれども、まあ、そこにたどり着くまでのやんばるの山だったりとか、
北まで行って、
はい、あとも南城市の方の高台とかもいろいろ見たんですけれども、その中で隠れ家的な雰囲気も含めて、なんか雰囲気がなんとなくいいなと思って、
はい、場所探しからじゃ一緒だということで、
はい、
など山さんってうちの家ですよね。など山亜生っていうと、
祖父祖母は、やんばる亡き人の
おじいちゃんもおばあちゃん、
はい、なんですけども、戦前に大阪の方に移住しておりまして、
出て行かれたわけですね、
は
い、
なので
ハリヒコさんは
もう僕の父から含む、ま、僕も大阪で生まれ育ってます。
そうか、はい、まあ DNA 的にはね、沖縄の地を受け継ぐ、ね、今日のゲスト、はい、など山はるひこさんなんですけれども、今沖縄に、まあ、移住なさってらっしゃるんですけど、
はい、
きっかけはこのスタジオとカフェをの立ち上げということで沖縄、それとまた別に。
あ、いやもう全然別でですね。
別で、
はい、もともと東京で仕事はしていたんですけれども、
大阪で生まれ育ってお仕事は東京でなさって、
東京では音楽関係のコンサートの制作の仕事をやらせてい
ただいて、はい、また違う畑で、
で、まあ、その仕事を辞めて沖縄に移住しようと思って、はい、何もない状態で、仕事も別に決めてはいなくて、ただ移住しようと思って、沖縄。
ご親戚とかまたたくさん沖縄にいらっしゃいますよね。
そうですね、ほとんど会ったことがない親戚っていう、
なるほどね。そこ、はい、父もおばあちゃんの時代でもうね、沖縄離れてらっしゃるから、
そうですね、
はい、まあ、ある意味本当に知らない土地ですよね。じゃあ
そうですね、
実際旅行とか、なんか里帰りみたいなこともなかったんですか。
旅行は何度か来たことはあったんですけれども、
ね、
は
い、親戚周りなかなかなかね、
そうですね、
できないですよね、
はい、
じゃあ東京で働いていて、まあね、いろいろもう一回ターニングポイントということで、いろんな人生の、ね、はい、変わり目があるときに、じゃあ沖縄行ってみようかってことになったわけですか。
はい、ちょうど30になったときに、
また独身の頃
はい、そうです、一人で、はい、
全く何の当てもなく、
当てなかったですね、
仕事を住む場所、
はい、
なし、
はい、
じゃあやってきました、
はい、
まずはどこに。那覇
那覇ですね、そうですね、宿だけはちょっと探さなきゃと思ったんで、事前にインターネットで調べてゲストハウス、はいはい、1泊1500円とかっていう、
まあ、なんとかなるわねっていう、
は
い、
ところにとりあえずは泊まって、そこで何日か泊まりながら考えようと思って、そこに何日かのつもりが、じゃあ1週間の契約で、あ、じゃあ次は1ヶ月の契約でって伸ばして、結局7ヶ月いたんですけれども、
そこに、
はい、
7ヶ月、
はい、でその間に、東京に残してきた自家用車も船で運んで、
うん、いよいよ引っ越しですね、
は
い、で
そこのゲストハウスのオーナーさんにも確認取って、住民をもっと移させてもらって、で住民は勝手にそこに移して、
はい、
で、まあ、車に乗っていろいろ出かけながら、遊びながら、仕事を探さなきゃと思って、
そろそろみたいなね、はい、まあ あの経済の許す限り、ね、時間の許す限りみたいなところ、とりあえず沖縄をこう、はい、あの堪能したわけですよね。
そうですね、
まあ、ご旅行で、ね、いらしたことはあるし、お仕事でもあるっておっしゃってました、あ、おっしゃってましたけれども、実際自分が、ね、移住してくるっていうか、ここで住んで働くってなったら、やっぱり現実って結構、
そうですね、
ありますよね、うん、
はい、全然違いましたね、
全然違いました、
うん、は
い、
簡単ではなかったですよ、
なんか、なんか、何回のことの、なんかね、何度にでもなるかなみたいな、
甘かったですね、それはもう完全に。
じゃあ、要するに甘い、なかなか大変だなっていうことが見え始めた頃は、じゃあやっぱりまた東京かな大阪かなって帰ろうかなってことにならなかったんですか。
最初の頃ね、あの来てで仕事探ししてアルバイトとかを何個か
続けて、
していたんですけども、うん、その中でやっぱりちょっと行き詰まって、うん、潰しが効かないなと思って、まあ、そのまでは東京で音楽の仕事しか他の仕事をしたことがなかったので、
はい、
もうそれしかないのかなと思って考えて東京に帰ろうかなってちょっと思って
ですね、
その時ちょうどあの、まあ、結婚して
した
ばっかりだったんですけども、
沖縄で
沖縄で、はい、
あのもしかして奥様うちなんちゅ、
いや、
違うの、
沖縄で知り合った東京出身の方なんです
けど、ね、はい、いやもう結婚までしちゃうと、
ね、結婚してすぐの
もそれはもう仕事、はい、イコール仕事考えなきゃって感じですよ ね、 そうですね、
結婚してまだ1年目だったんですけども、
うわ、
まあ、これどうしようかなと思って、その前職をちょうど結婚してすぐにちょっと辞めて、うん、
はい、
新庄のことを辞めたので、でどうしようかなと思った時に、まあ、あの東京でちょっとお仕事でお付き合いがあって、あのお世話になってた方がいたので、
うん、音楽関係
音楽関係で、はい、で、まあ、ちょっと東京に戻って仕事何かありますかって相談に行ったところ、
うん、
ちょうどあのその方が、いや実はあのブームの宮沢さんと、
はい、
沖縄であのちょっとお店を開こうと思っていると、
お、来た
と、でお店をやるにあたって、お店を探しから含めて動けるスタッフをこれから探そうという話をし始めたところなんだけれども君はいいタイミングで仕事を探してるんだねって話になったので、じゃあ沖縄に残ってもいいと思うんだったら一緒にやるって誘っていただいたので、
もうそれは、
あ、もうそれは沖縄で残って仕事ができるんであれば、
二つ返事ですよね、
はい、
それが面白いきっかけ、
そうですね、それが 7,8 年前とか、もうそういう感じで、はい、
すごい、
そこからスタートで、
はい、じゃあそれで先ほどの、ね、冒頭でお話しなさってた本当にあの場所探しから、
はい、
あのかあの参加してるとおっしゃったけれども、はい、そのこういうきっかけがあったわけですね。
そうですね、
じゃ あ、 あの東京でのお仕事の、まあ、上司というかなんていうか、
は
い、
そうです
ね、の方も一緒に、はい、そして元ブームの、ね、宮沢さんとかみんな面白いまたメンバーでね、
はい、
要するに音楽関係者で、うん、
関係者ですけれども、うん、やるのはコンサートとかではなくお店を開く、
お店飲食店、
はい、
でそれであの北部行ったり、はい、南部に行ったりで今の、まあ、住所的には、沖縄市でもどちらか北中に近いですよ ね、
そうですね、はい、沖縄市なんですけど、まあ、沖縄市というと皆さんのコザの中心街の方を、ね、
イメージしてるけ ど、
はい、
る
んですけど
もっと違う329
そ
うですからね、あのホテルがありますよね近くにね、
はい、グランメルリゾートさんがすぐ近くに、
であの辺りでねもう見つけたと、
はい、
いやどうなんだろう、まあ、何でもほらあのとっかかりというかね、新しいプロジェクトが立ち上がるときってもう夢も希望もあるんですけど、
はい、
現実なかなか大変ですよね
大変でしたね、
まず場所探しだって大変だった
の、ね、場所が、まあ、決まるまでもかあの時間はかかったんですけども、うん、決まってからもあの震災とかもあったりとかして、ちょっとあのプロジェクトもちょっと一旦
5年前とおっしゃったからね、ちょうど 3.11 2011年、
はい、それもあってちょっと、まあ、の設計段階でちょっとストップして変更したりとかっていうこともあって、それからちょっと開けて、ちょっと間を置いてから改めて仕切り直したんですけれども、
まあ、でも無事にね5年前に、はい、めでたくオープンなさって、
はい、
でお店の名前がやっぱりミヤンチということでね、はい、本当にいろんな方たちから私まだ伺ったことはないですけど、はい、噂は聞いています。
ありがとうございます、うん、
まあ宮沢さんが、ね、プロデュースなさって、そして名古屋さんたちもスタッフをみんなで頑張ってね、
はい、
作ったお店ですの で、 で面白いメニューもあるということでですね、よく頑張ってらっしゃると思うんですけど、観光客と地元の方とお客様はどちらが多いんでしょう。
はい、オープン当初はですね、まずファンの方、はい、宮沢さんバーブームのファンの方を中心にご来店いただいてたんですけども、
わかりますねそれは、はい、
ちょっとずつ地元の方が増えてきて、最近地元の方もだいぶ多くなりました、
ね。へー、はい、いい形じゃないですか。
そうですね、おかげさまで。
はい、それで野田山さんは基本はその、フロアだったりキッチンだったりいろいろ担当経営のこととあると思うんですけど、はい、どのあたりを担当なさってんの？
主に、まあ、あのホール、
ホールにいらっしゃる、
はい、出来上がった料理を提供したり。
あ、そうなんですか。
はい、あとあの夏場でしたら物産展なので県外に出ていくこともあるんですけれども、
はい、そんなこともなさってんの？
はい、の時はあの、まあ、キッチンに入ってお料理を作って、うん、作ったりね、という形だったりとかしてます。
でそれまでの春彦さんにとってその飲食業なんてやったことないでしょ？
そんなちょっとこんなこと一度あるかもしれないんですけど、ね、
みんなでもみんなそういうところから始まりましたのでね、はい、だって音楽関係で、ね、音楽のイベントのね、はい、あの計画なさったりとか仕事をしていてただあのミュージシャンというか音楽をやってらっしゃる方たちがあのなんとなく最終的にはねお店を持ったりとかって多いですよね、スタジオだったりとかね。まあ、そういう中での皆さんあの、まあ、知り合いの方たちが集まってのプロジェクトとしてのこのミヤンチェだと思うんですけど、うん、はい、まあ、最初はびっくりしましたね。
そうですね、まあまあ、畑違いというかなんというか大変、まず大変だなっていうのが第一印象ですね。
あの見るのとやってみるのとでは、
そうですね、自分が食べに行く分には、ね、いいんですけど、いざ中に入ると
表も裏も大変ですよね。スタッフの方って何人ぐらいいらっしゃるの？
今ですね常時3名、
基本が3名です、
はい。
お店のキャパっていうかお客さん何人ぐらい、はい、席数は
約30席弱です、
ね。あ、30席あるんですね、はい、おそれは大変だ、
はい。
で、基本はお食事ももちろん、
はい、
食べれるし喫茶もだし、はい、
そうですね、あの、まあ、スタジオのコーヒーもですね、ちょっとこだわりのコーヒーを、はい、提供させていただいてます。
それでスタジオですので、まあ、場所場所だし、その関わっていらっしゃるそのプロデュースなさった方がね、まあ、皆さんよくご存知のねブームのね宮沢さんですので、なんかあのライブがあったりとかそういうことをなさってきた5年なんですか？
そうですね、はい、うん、まあ、宮沢さんのイベントもしっかり、あとお店企画としてのお店のイベントも、はい、いろいろやらせていただいて、
彼はそこにずっといるわけじゃなくて、
そうですね、
もう仕事が終わったらまた東京に帰られたんだね。
そうですね、はい、
時々いらっしゃる、
時々、はい、うん、時々あのもうふとサプライズ的な形で、う
ん、おお急に最近息子さんがなんか素敵なかっこいい子がいますよ ね、
そうですね、
大きな息子さんがいるなんて、
多分身長は宮田さんよりも大きい息子さんだと思うんですけど、ね、活躍されてますね、
まあ、そういう、まあ、周りのね、素敵な方たちに囲まれたこのミヤンチなんですけど、
はい、
さあ5年目ということで、あのなんかイベントとかありますか今年は？
はい、今年に入ってからもたくさんちょっとイベントをやらせていただいてまして、今週末もまたイベントが、
あ、どんなことなさるの？
はい、ミヤンチ市場という形でですね、
ミヤンチ市場、
はい、ミヤンチにあのゆかりがあるというか、お付き合いのある店舗の方々に出店していただいて、ミヤンチをちょっとマルシェみたいな形で展開する予定で、あ、
はいはい、
今回も初めてなんですけれども、
う
ん、
それが今明日日曜日ということですか？
はい、はい、そうですね、日曜日16日日曜日です。
初の、
はい、初めて、
あ、
はい、
マルシェ、
はい、
いや楽しみですね、ミヤンチ市場明日、時間がね11時から夕方6時までになっていますね、
はい、
で参加店舗団体ワークショップなどもありますということで、
はい、
いやセラとコーヒーがあったりブエノチキンこう食べれるわけですね、
はい、
それからバードん
バードランド、
あ、バードランドカフェ、
はい、
カフェにカフェがあるわけですね、
はい、
新里修造さん、はい、ヤンバル、これは
春
沢プロジェクト野菜キュートアップルズハンドメイド雑貨面白そうですね、
はい、
そして、ワークショップもね、チクチク講座なんかあれですかね、はい、刺繍とか、
そうです、
パクパクポーチを作るって面白そうですね。そして宮地さんからはもちろんです、メニューのね、
はい、
和からそば、何ですか和ってね、和風の和と、
あ、そうです、はい、
からそばって何、
あ、からそばってですね、空っぽのそばって本来は意味なんですけれども、
空っぽのそば、
はい、あの宮地のあのまあ一番看板メニューではあるんですけれども、
からそば、
からそば
何もないとか、その、 あの器の中に、
いや
それはちょっとないか、
あの、うん、もともとなんかからそばという形で、あのおそばを袋のままそのまま食べていた、うん、そうなんです、おやつ代わりに、石垣島で一部の方がそういう食べ方をされていたそうなんですね。
あの要するに茹でたりとかしないで、
はい、まあ、ちょっとレンジでチンとかぐらいはするのかもしれない。
かりんとうみたいじゃないですか。
うん、もう、まあ、本当に生麺の状態でそのまま、
そのまま食べちゃうの、
素うどんじゃないですけど、あのそのまま食べるっていうのが、はあ、具がないので空っぽのおそばっていう意味で空そばっていう名前が元々の発祥らしいんですね。
じゃあまさか宮地さんでそれをそのままってわけじゃないですか。これはなんか石垣の方なんかスタッフにいらっしゃるの？
あのスタッフではいないんですけど、宮田さんがあの親交のある、ビギンさんの、
はい、
方からちょっと教えていただいて、
あ、はい、彼らね、はい、あの八重山石垣の方たち
ですので、そうです、
ね、はい、あそこでそれ食べてると、
はい、
で宮田さんも気に入って食べたら気に入られたってことですか、
はいはい、でそれを元にあの宮田さんなりにアレンジしていくつかと展開しているんですけど、
どんな風になってんの、辛そばって言って
もうちではですね、パスタみたいな形で、
パスタ、
はい、麺は沖縄そばなんですけれども、うん、沖縄そばの麺にソースを絡めているような状態なんですね、は
い、
それが
味がついて、
はい、和風味だったり、あと今あるのはミートソースの、
はい、
はい、まミートスパゲティみたいな感じですね、
はい、
そうです。
でもドライなんですよね、カラカラしてるわけですよね。
そうですね、ちょっと、はい、であとは、グリーンカレーのペーストを、うん、混ぜて絡めている、ちょっと辛みのあるグリーンカレーの辛そばっていうのが3種類今展開しています。
もう宮んちの一押しのね、辛そばということでね、はい、面白いのやってらっしゃるのね。人気ですか？
おかげさまで人気あります
で、マンゴーのミルクフラッペだったりとか、ぜんざいが、まあ、まだ沖縄暑いのでね、
はい、
大丈夫ですよね。そして、セレクト品っていうのがなんかいろいろありますね。
はい。
何て書いてあるんだ
ろう。志逃亡さんとか仲間逃亡さんです。陶器なんですけれども。
はい、そうですね。
はい、あとあのガラス工房青天さんと奥原ガラス製造所。これはガラスなんですけども、琉球ガラスと。あのうちであの販売させていただいてる商品なんですけども。
まあ、盛りだくさんの、もうあの食べてよし、見てよし、そしてなんか自分たちもね、はい、3月作ってよしみたいなね、
はい、
この宮んち市場が10月16日、今度の日曜日なんで、明日ですけれども、
はい、
朝11時から夕方6時までになっております、入場無料です。で、いろいろね、参加店舗があったりとかね、ワークショップもありますので、たくさんの方ね、参加していただきたいと思います。詳しいことは、これ、宮んちの電話番号でよろしいですか？
はい、大丈夫です。
電話番号が 098-923-1382 098-923-1382 番、宮地までお問い合わせ、詳細を聞いてください、はい、宮地さん定休日が火曜日なんですって？
はい、そうです。
火曜日で、
はい、
基本は何時から何時まで営業なさってますか、お店は？
はい、金曜日土曜日が、
はい、
11時から夜10時まで、週末だけは、
はい、夜まで、11時から夜10時、
はい、それ以外は、日曜、水曜、木曜が、11時から17時まで、
あ、5時までね、
はい、はい、
まあウィークデーはちょっと早めに終わって、
そうですね、
はい、ウィークエンドは10時までやってるって感じで覚えてればいいですね。
はい、
分かりました。さあ、じゃあね、第2コーナーに行く前にここで1曲、曲のプレゼントお願いします。
はい、それでは、ザ・ブームで島歌、はい、お願いします。
スタジオ&カフェミヤンチといえばですね、元ブームの宮沢さんのお話は避けて通れないんですけど、今お聞きしました島歌なんですけど、まあ本当にブームなんですけど、大ブームを本当に巻き起こした沖縄ブームを ね、その県外の方がね、ああいう風に広めたなと思って、もう本当に全国区でね、島歌流行りましたもんね。
はい、
で、まあ、宮沢さんと沖縄がどんなふうな、ね、出会いがあったのか、私詳しいことは知らないんですけれども、よくもまあいうね、曲を作ってくれたもんなっていう感じでもしかしたらですけど、まあ、それまでにも沖縄の三線っていうかね、使って曲を披露してるグループもあったかもしれないけど、まあ、宮沢さんは本当に表に立ってですね、沖縄の音楽っていうか民謡 すごかったですよね。
そうですね、
あれを聞いてなんか沖縄に行ってみたいとか沖縄の音楽を聞いてみたいとか、その沖縄の人じゃないのにね、作った方は演奏してる方はでものすごくこう一つの分沖縄分を作った、まあ、仕掛け人だったと思うんですけど、宮沢さんもなんか沖縄が好きでよくいらしてたのかな、
だと思います、ね、はい。
で本当今でこそ ああいう携帯 の, 沖縄に何色をこう色濃く、ね、出しているその曲だったりアレンジだったりとか楽器の編成とかあるけど、はい、あの時代な20年以上前ですからね、なかなかなかったと思うんですけど、まあ、名田山さんもね、はい、東京で音楽の仕事をなさっていたでしょ、
はい、
そうすると沖縄のこれまでの音楽、それからそのブームがこの宮沢さんたちが作ったその沖縄ブームを見て聞いてどうでした、あの時
ちょうど島唄の頃はリアルタイムではまだ仕事には携わってなかったんですけれども、うん、僕も島唄がきっかけで三線を触った一人なんですね、はい、やっぱり
もともとねうちのあんちの血が流れてるけど、
おじさんが三線持ってたなと思って、ちょっと俺もできないかなと思ったのがあの島唄がきっかけでしたね。
あの島唄の中に出てくる三線の音ってやっぱりとても新鮮でしたか、向こうにいる方にとって。
そうですね、僕普段はいわゆるロックと呼ばれる分類のジャンルのものを聞いてたんですけどもその中でブーム宮沢さんも知ってはいたんですけども、うん、それはスカをやってる初期のブームを知っていただけであってあれなんでこの人三振持ってんのかなと思って、でちょっと逆に興味を持って、うん、何やってんだろうと思って聞いたら、なんかすごい歌歌ってるなと思って、
いい感じだよねみたいなね、
は
い、
そこから僕は逆にその当時宮田さんがお付き合いになった木梨昌吉さんとか、はあはあ、そういった方にちょっと耳を傾けて聞いてみたらあれ沖縄の音楽面白いかもと思ってその時に初めて沖縄の音楽に接していくことにはなったんですけれども、
なんか、まあ、芸能の島沖縄とは言われていますけれども、なんかこの紹介のされ方とか、それからそのアレンジの仕方、こう調理の仕方って、ね、やっぱりその県外の方の方がなんていうのかな、はい、うまいというかね。でそれで本家本元うちなんちょがピンとこなかったようなことも見せてくれるの で、 あ沖縄もなんかいろいろ扱える材料があるんだなと、音楽芸能にしろ装飾にしろ何にしろ、でそれはいつもなんとなく県外の方がいらして見せてくれてる感じはするんですけどね。で、まあ、沖縄独自の民謡があったりね、古典があったりしますけれども、ああいう好きな人たちがね、県外の好きな方たちが面白くアレンジして自分たちの思いの沖縄っていうことの現れとしての曲いいですよね。
そうですね、多分両方大事だなという思うですね、やっぱりスタンダードのものは絶対なくてはならないものだと思うんですけども、
消えないしね、はい、そこでは消えないし、
それは守っていかなきゃいけないものと、うん、さらにやっぱその時代時代で変化を求められる部分があると思うので、はい、多分そういうタイミングで宮田さんも何か感じたものがあって作られた楽曲じゃないかなと思うんですけれども、
ね、はい、まあ、それがね何年か経って今度はまあ、こういうふうにですね、はい、お店を立ち上げること皆さんでですねになって今頑張ってらっしゃるんですけれども、なんかとてもお味っていうか、そのお出汁にもこだわってるということでね、食べ物としてもね、はい、沖縄のこれはなんだ、美しい
劉備豚
ですね、はい、の出汁と魚介のお魚の出汁もねちゃんときちっと取って、なんか沖縄そばもやってらっしゃるっていうことですね、ちゃんとお汁が入ってるね。
そうなんです、もともと辛そばからスタートしたんですね、うん、で沖縄そばは恐れ多くてやっぱり、はい、その簡単に作れるものではないだろうということで、そこを触っちゃいけない聖域だと僕らの中で認識があったんですね。やっぱ宮田さん自身もそれは感じていたみたいで、美味しいお店がたくさん自分で知ってるので、勝てるわけがないと。でも、逆にじゃあ自分たちのオリジナルを作ってみようかって言ったのがオープンしてから何年後、3年後だったかな。
ゆっくりゆっくりこう、
じゃあミヤンチでもミヤンチのオリジナルの沖縄そばを作ってみたらどうかなというところで宮田さんが、
考案なさった、
はい、考案していろいろと試行錯誤されて、
で 今
のメニューに形になったんですけども。
そうですか、はい、もうね今やもう3軒に1軒沖縄そばのお店になるくらいなんですけど多ければお店が多ければ多いほどまた食べる方としてはですね逆に選んできますからね、
うん、そうですね、
それはすごい。 でデザートもね、あのぜんざいとかポーポーもあるんですか。ポーポーって言ったの沖縄のあのポーポー、
ああのいわゆる、ソベポーポーの方ですね。甘い方、
甘い方だな、はい、ソベポーポー、
はいはい、ポーポー
でフレンチトースト、浅いボールなども、はい、まあ、これは女性の方きっとね。
そうですね、
はい、お客様として層としては女性、はい、男性、
やっぱり女性の方が多いですね。
多いですか、
はい、
で高台ですから、なんか眺めも東海岸が綺麗に見えるんじゃないです
か。隙間からですね。
あ、隙間なんですか、あの高いところに、はい、あ、でもなんかいい感じの場所はなんとなく私知っていますが、
はい、
今度は食べに行かなきゃいけませんね。
ぜひ、
まあ、ハリコさんのおすすめというかみんな美味しいと思うんですけど、
はい、
初めて行くっていう、まあ、お客様いるとしたら何をおすすめしますか。
そうですね、やっぱり看板メニューの、辛そばですね。
辛そば、
はい、待ち上がっていただきたいですね、
はい、辛そばも1種類じゃなくて、
はい、今は3種類なんですけど、
3種類ね、
はい、和辛そば、あの和風なんですけれども、はい、これがやっぱりあの一番スタンダードで人気があって、
うん、そんなに辛くもなく、
そうですね、あの辛さは全くないんですね。
ああ、
なので、
でミートソースのお味だし、
もう別であって、
もう一つ何でしたっけ、
もう一つが、グリーンカレー、
あ、グリーンカレー、これも人気なんじゃないですか、はい、いや、じゃあメニューを考案なさってる時はみんなスタッフの皆さんあれでしょ、試行錯誤でしょ。
あ、でも基本的に試行錯誤は宮沢さんなので僕らはもうあの食べ、ま、試食させてもらう、はい、でもその時にはもう大体もう8割方
決まってた、
決まっているし、あのなんていうんですかね、レベルが高いというか、あの素人ではないようなもう状態で
出来上がってて、
出来上がってきているので、
それを試食なさって、
はい、なんか元々あの学生時代に飲食店でアルバイトをされてたみたいで、
お好きなんですね、
料理が好きやっていうのもあって、ご自宅でもあのご自身がお料理されてみたいんですけども、なんかあの曲作りもお料理作るのも、はい、やっぱクリエイティブな部分はなんか近いものがあるそうなんですね。
これよく聞きますね、やってらっしゃる方言いますね、
ちょっとね作る方のあれが分かんないんですけども、
これとこれを足したらこんな風なものになるんじゃないかっていうね、イマジネーションを働く方たちの価値ですよ、
みたいですね。
これとこれを足したらこんな風になるんじゃないかなみたいな、なんかもうセンスと、とりあえず好きじゃないとやれませんね。
そうですね、
でそしてあの宮沢さんご考案して、でシェフにいろいろ教えていくわけですよね。
そうですね、
まあそんなこんなとっても大変なところを通って今の宮んちがあると、
はい、
5年目でということでですね、はい、その5年目ということでの宮んち市場もね明日ありますし、はい、あと今年の11月の22日ってなんかすごい数字がいいですねあのいい夫婦の日にですね、ライブがあるということで、
はい、
いやいい、このフライヤーに載ってる写真とってもいい夫婦層の2組そうです
よ、ね、
ここはまずはどなたですか、はい、1組目、は
い、愛もこさんですね。
お、はい、そしてもう1組、
はい、シャカリさんです。
ああ、もう分かりましたおしどり夫婦ということでねでこの2組が、はい、コンサートということで、
はい、
うわー贅沢、
はい、
今年11月22日火曜日ですけど、はい、いい夫婦の日にちなんでですね、
はい、
ミアンジで、アイモコ&シャカリのいい夫婦の日ライブですね、
はい、
これは猫好き夫婦のスペシャル、猫好きなんですか。
お二方とも猫好きで、
お、私これ犬だと思ったら猫なんですかこれ大城君これ犬に見えない遠目で見るとワンちゃんだよね両方とも猫ちゃんが好き、
はい、猫が、
あ、はい、まあ、それもあってのあ、かわいいですねここね、
はい、
あ、これいいですね。11月22日会場が宮地ですね、
はい、
で料金が一般前売りが3000円で当日3500円、あの小中学生が2000円です。そしてあの夫婦割っていうのがあって、はいはい、あの2名で5500円になってる。これ早くね、予約してですね、
はい、
行ってほしい、とても素敵なイベントになりそうですね。
はい、そうですね、
はい、これもですね、詳細は先ほど の、 あのスタジオカフェミヤンチでですね098-923-1382 番までご予約していただきたいですね。でミヤンチの住所がですね沖縄県沖縄市余儀になりますね、
はい、
1丁目29、22番地ということになっておりますの で、
はい、
でこのいい夫婦の日のコンサートは会場が19時7、7時から開演が20時、8時スタートということになっておりますので、 だ楽しそうですね、シャカリの歌が聴けて、あいもこのまたね、はい、歌もいいけど、この二人で掛け合いが面白くて、MC が。
そうですよね、
もしかしたらお互い の猫ちゃんたちもね、はい、ゲスト出演するかもしれませんので、もうぜひたくさんの方ね、もう数が、ね、限定限りありますので、はい、早めに予約をしていただきたいと思います。はい、料理も楽しみですね。
はい、
皆さん。みんなで走ってミヤンチのいい夫婦の日ライブ参加しましょう。さあここでですね、もう一曲曲のプレゼントお願いしたいんですが、
はい、宮田さんの曲でですね、シンカヌチャー、
はい、イベントに参加なさったりとか、はい、主催なさってることもいろいろあるんですけれども、なんか一つ面白いこれ何ですか、沖縄そば、はい、スタンプラリー、
はい、今年で第6回目になるそうなんですけども、
沖縄そばのスタンプラリー、はい、
県内の沖縄そば屋さんが20店舗参加しておりまして、はい、そのうちの1店舗がうちなんですけれども、今年初めてちょっと参加させていただくんですけれども、そば上宮の方々が県内のおそば屋さんを回って、はい、回ったら認定していただけるという、
これはもう始まってるんですか。
10月の 1日から始まってました。
じゃあもう始まったばっかりなんですけど、ね、いつまでですかこれ期間は、はい、
来年の2月の28日まで
の間ですね、はい、でこうスタンプにこうあれなんか押してもらえるんですか。
そうですね、
はい、スタンプを押してもらうんですね、はい、そこに宮地さんもね、はい、出店なさってるというか参加なさってるということで、はい、ぜひ宮地でそば食べて、
そうですね、そばを食べに
行っていただいて、なんか結構いろいろもらえるんですよね。
そうですね、抽選でですね、特製の丼だったりとか、あとお食事券、お蕎麦屋さんで使えるものがありますので、
ぜひぜひね、
この機会に美味しい蕎麦屋さんたくさんありますので、僕も実はスタンプラリー始めたんですね。
そういえばね、はい、直山さんご自身は沖縄そばどうなの、好き？
好きです、ね、
よく召し上がってますか。
はい、
なんかね、昔はね、沖縄そばって言って怒られたことがあったんです。沖縄だってそば粉使ってない、小麦粉なのになんでそばって言うんだって言われたことがあったんですけども、ここはもう沖縄そばって言えたらもうそれでいいじゃんみたいなことに収まったようなんですけどね、実際はやっぱそば粉使わなきゃそばって言っちゃいけないんですよね。でどちらかというとラーメンじゃないっていう風にね、皆さんおっしゃるけど、いやもう沖縄そばって言ってるもうそういう風にやってますけれどもね。まあ好きな方好きですよ ね、 そうですね、毎日でも食べていいって人いるもん。どうですか、沖縄こんなちっちゃな島ですけど、食べ物にしろ音楽に、まあ、芸能、やっぱ不思議な島でしょ。
そうだと思います。
いっぱいあるでしょ、
はい、これだけ独自の文化がある地域っていうのはなかなかやっぱり日本でも少ないんじゃないかなと思いますね。
なんだか変わってますよね、
はい、
なんでこんなとこなのがあるのみたいなね、これもあるし、ね、あれもあるし、何もない島だと思ってましたけど、私なんか小さい頃、うん、いっぱいありますね、いろんなものがあって、うん、それで一番驚いてるのがやっぱり移住してくる方が多くなったこの沖縄、びっくりですよね。私が若い頃はとにかくもうほら島じゃないですか、ちっちゃな南のね、はい、とにかくと出ようと、うん、大会に出たいっていうこと、大きいところに出たいっていうんでね、この島を出ようっていうのが主流だったんですけど、若者は。今はもう沖縄にいらっしゃる方が多くて、はぁみたいなね。だって音楽やってる、ね、メンバーのなんていうんですか、まあ、インディーズの子だったりとか、プロでやってる子たちも、いや別に東京行かなくても沖縄で行ってもいいんですよとか言うんですよ、うん、ここから契約するときに、事務所と契約するときに沖縄からっていうのが条件なんですっていうね、バンドの子たちがいましたよ。 変わったな変わ、まあ、ネットの時代になってどっからでも発信することができるっていうか、うん、配信もできるっていうこともあるんでしょうけど、うん、変わりましたよ、
うん、
いやで沖縄に移住してくる人がいっぱいいて、それも三線を弾きたいから移住してきたって人たちとかももう驚きももどき、
なるほど、
あともう一つきっと野田山さんの、ね、おじいちゃまとかお父様、お父様たちはまあもう向こうで育ってるからね、生まれてらっしゃるからだけど、泡盛、今やね女の子たちもよく飲むけど、くさいさもう沖縄のおじいしか飲まないっていう酒だったんですよ昔。それと臭い青森を乗ってね、南郷瓶っていうんですかあれ、ね、ゴンゴ瓶ちっちゃな瓶に、それでなんかもう夕暮れ時からさおじいが三振行っても、もう子供心に切なくて、もうこんなの嫌だと思ってね、もっと明るい方がいいとか思ってたんですけどね、あの感じがすごくこうなんか気運と金銭をね、に触れるっていう風な、その内地の方たちがいっぱいいて、うん、沖縄に来た方多いんですけどね、
うん、
まあ、などやまさんだってほら音楽の関係をの仕事をなさってたわけで、だからといって沖縄のもんじゃないですもんね。
そうですね、
違うじゃん、ロックとかやってたって言ってましたもんねでも、まあ、やっぱりあとはもう DNA が導き、 DNA がになせる技で、やっぱ沖縄にいらっしゃることも一つのご先祖様からいらっしゃいいらっしゃいっていう、うん、おいでコールだったかもしれないし、
そうですね、かもしれないですね、
ね、
はい、今となって
ね、なでみさんご自身はどこにお住まいなんですか。
今豊見城の方に。
うわ、毎日通ってんの
通ってもない。
うわ、329だーっていくの。
そう、もうひたすら329を。
うわ、それでお子様は。
あ、今一人娘が。
ああ、そうなんだ、はい、うわ大変だ毎日毎日。あのミヤンチの、定休日ってありましたっけ。
あ、火曜日。
火曜日でしたね、はい、火曜日ですね。じゃあ火曜日が毎日、
はい、
うわ遠いな
まあでもあの CD1 枚分ぐらいの時間で50分ぐらいで着きます
ので
、
慣れれば、
まあ、ドライブと思えば。
そうか、大阪東京でのね生活なさってる方にすればこれぐらいみたいな。
別にあの50分はそんなに
遠くない、
はい、
県内、
まあ、だと思うんですけど、はい、それはいい意味での感覚、時間の感覚かもしれないですね。
ですね、まあ、そういう感じなんですけれども、こういう素敵な、ね、あのスタッフ名山さんがいるこの宮ん家、ぜひね辛そばもいいし沖縄そばも食べれるということだし、スイーツもね、あのまたこれもあのブームの、元ブームの宮沢さん考案ですか。スイーツも、
スイーツもいろいろ食べていただいてます。スイーツはちょっと専門分野じゃないんで作れないっていう話もあって、
あ
で逆にそれもこちらから提案して、
提案しても一緒に、は
い、こういう感じのを作ります、大丈夫ですかっていう確認を、
はい、ですね、さあ、 あとは聞いてらっしゃるその皆さん、足を運んで宮ん家をにしたつづみというかね、はい、味わってきてほしいと思います。ですね、営業時間、営業時間じゃなくて、平日が、
はい、
11時から、
はい、17時まで、
5時までで、
はい、金曜日土曜日が
土、
はい、
が11時から夜の10時まで、
はい、夜10時、
そして、日曜日は平日と一緒の、
はい、
で月曜日も、
はい、
で火曜日が
お休み、
はい、火曜日がお休みです、
はい、
あとはね11時から30時ぐらいまでなんか
必ず、はい、おります
皆さんね行ってみてください、はい、あっという間に時間なんですけれども、はい、なだめさんまだね人生旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、さっきお話にもあったように、やっぱり何か縁があって沖縄に来て、で離れようかなと思ったけど何か縁があって沖縄に引き止められて今があるので、多分このまま僕は沖縄にいると思います。で何かしらまた何か新しい発見をして、そこに向かってまたやっていければと思ってますし、まあ、当然あの宮ん家で頑張っていきますので、そうですね、沖縄にずっと携わっていければなと思ってます。
ありがとうございました。今日のお客様、宮ん家スタジオ&カフェからスタッフ名山春彦さんでした。今日はいいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今度宮ん家に遊びに来ます。
ぜひお待ちしてます。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。